ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。このひばりクラブはついついですね、意見が先行したりしますが、今日は国際卓越大学というですね、分類みたいなものが日本にできまして、これはですね、大学教育っていうのは非常に日本にとって大切、大学の研究も大切なんですが、少し難しいところありましてね、特に今度のものを、考えることによって、あまり大学の経営とかですね、大学の研究というのはご存知ない方に、ちょっと大学の研究について、知っていただきたいと思いまして、できるだけ私としてはフラットな解説をしたいと思います。これはですね、日本の大学、東京大学、京都大学を中心とした、昔の帝国大学ですね。私は名古屋大学で教鞭を取っておりましたが、そういうところが中心となり、あと国立の、県にそれぞれあるような徳島大学とかですね、新潟大学とか、こういった大学があり、さらに慶応大学、早稲田大学を中心とした私立大学があると、いうことになるわけですが、そこの大学を中心とした研究で論文が出ますね。この論文に対して世界の人がどのくらい日本人の論文を引用したかっていう、引用論文数っていうのが、その論文の価値を決めると言われております。これは本当は違いますね。論文が引用されるってことは、ある程度論文がしっかりしてないと他の人は引用しません。引用っていうのは、自分が論文研究するときにこの論文を参考にしましたっていう、参考書みたいなもんですね。こういうのを参考書にしましたっていうのは、参考論文。それは書かなきゃいけないわけですね。どういう論文を基礎にして自分が論文を作ったと。いうことを明らかにするために、論文の末尾にですね、大体一つの論文で、10個か20個ぐらいの引用論文がつくんですね。その引用論文のうち、一つのデータを示すとか別の関係を示すものもありますけども、その研究に必要だった論文も引用するんですね。それを通常引用論文数。で、これが応用がいいとされておりまして、日本は国際的にですね、アメリカとか、そういうのが普通一番上なんですけど、それが4位から13位になった。これも大変だと。日本の研究の質が下がってんじゃないか。じゃあ研究のもう少し質を上げるためには、お金を出さなきゃいけないじゃないか。お金を出すんでも、ポンコツ大学に出してもダメだから、まずは文部省でいい大学のを選んで、その大学に選択的に研究費を出すということにしたらどうだと。こういう話になるんですね。これはもういつもそういう話になりましてね。それで日本の、学問がどんどんダメになっていってるんですけど、なぜかと言いますと、一つだけ理由言いますとね、引用論文数が多いっていうのは、みんながやってる研究分野をやれば、引用論文数を上げることができるんですね。つまり、一人で、世界で、例えば極端ではですよ、世界で自分だけがやってる研究なんていうのはですね、引用論文、引用してくれないですよ、誰も。だって自分以外は研究してないんだから。引用してないですね。で、世界で何万人と研究してるような研究テーマ。一時こういうんで有名だったのが、常温超伝導。常温超伝導ってのはすごい流行ったことがあって、非常に多くの学者が常温の超伝導ですね。それの現象を研究してた頃は、もうとにかく常温、超伝導研究の論文っていうのはもう引用論文がいっぱい載るんですね。みんながやってるから。それからもう一つは、引用論文の数に応じて研究費なんか来るっていう、もっと悪いシステムがありましてね。それを増やすために仲間内でお互いに論文を引用するっていう、ソサエティみたいになりましてね。人間だからやることは変なことやるんですけど、ちょっとお前論文引用した、やったから今度俺の論文引用してくれよっていうことで、見かけ上引用論文が多いってことあるんですね。だから本当は論文自身に価値があるかどうか見なきゃいけないんですけど、それめんどくさいから、間違ってるのを承知で引用論文数が多ければ論文が立派であるという変な規則を決めるっていうのは、これはやっぱり官僚がやることなんですね。学者はこんなこと考えませんが、官僚はですね、なんか指標がないと、人を説得できないもんですから、こういったものをやるんですね。もう一つこういう問題が大きいのはですね、世界のほとんどの大学も研究機関も儲かる研究をやることが多いんですよ。そうすると儲かる研究が 引用論文数も多いんですね、もちろん。したがって、つまり儲かる、こういうことやると儲かる大学が良い大学ってことになるんですよ。で、これはね、アメリカがややそうなんですね。アメリカ、まあ、ヨーロッパからアメリカに学問が移ってきましたときに、ヨーロッパの研究って比較的特徴があるんですね。もちろん哲学とか芸術とかいう論文もあるし、それから理学、あまり役に立たないようなね、理学とか数学とか、そういうものの研究もすごく多いんですよ、ヨーロッパはですね。概念研究みたいな、基礎研究ですね。ところが、アメリカはその頃、プラクティズムっていうか、実用主義っていうのが、まあ、主流でですね。アメリカの論文っていうのは、我々と基礎的だけど実学的。例えば、ヘリコプターを発明するとか、それから航空機材料として、ガラス繊維補強型のプラスチックを使うとか、まあ、そういったね、直接的に産業界でも使えるようなものの基礎研究。そういう分野がアメリカが一番得意だったんで、アメリカの大学は結構儲かるんですね。今度の場合も文部省の文章とか説明書を見ると、アメリカの例が書いてありましたが、アメリカはそういう国なんですよね。つまりヨーロッパは違うんです。また日本はまた違うんですね。インドもまた違うんですね。まあ、国によって特徴があります。これは、その国の民族の人の頭の構造で、日本みたいに技術の得意なところとか、それからアメリカのように実用のものを作るのが得意とか、それから哲学とか数学とかそういうのが得意なヨーロッパとか、それぞれあるんですね。ですから今度のことはおそらく哲学とか理学の研究が大幅に低下するでしょうね。そうでなくても最近は儲かればいい、儲かればいいということで世の中が統一されておりますので、もうひどい話はね、教育の会議なんかで、もう文化系全部なくしちゃえと。文化系って何やってんだと。まあ確かにね、哲学やっても、文学やっても、それから自然科学でも理学、理学ってのは物理学とか数学とか、純粋な化学とか、から、まあ例えば地学ですね。まあそういったものはですね、お金にならないんですね。ですからこういうのを軽視する傾向が非常にあるんですよ。実際上ですね、研究費も哲学とか、まあそういうの理学なんかほとんど行きませんね、研究費が。だからそういう意味ではですね、ちょっとね、こういったものは非常にまずいというふうに思います。それから、もっと問題なのが、時期ですね。時期が非常に問題だと思います。それは、この研究は12月に文部省から発表されまして、各大学から申請を受けまして、10大学が一次試験に通過したのかな。で、3月に最終的に国際卓越大学というのは東北大学に決まっています。最後に3大学、東大と京大と東北大が残ったらしいんですが、そのうち東北大学が国際卓越大学に当選しました。当選しますと研究費がごそっと回りますね。ですからまあ大変に今後東北大学というのはお金回りのいい大学になります。これはね、非常にいろいろ問題があるんですよ。実はね、東北大学が文部省の偉い人を副学長に招いた天下り、高級官僚天下り、多分第1号に近いんですね。で、もう今から20年ぐらい前だと思うんですね。それはどういうことだったか、こういうのに役立つために、文部省の偉いの大学が副学長あたりに取るんですよ。副学長ったって、何にも学問的には偉いわけじゃないんですね。しかし、こういうことをやるといいんですよ。12月に発表して、翌年の3月に採択するって言うと、もう準備ができないんですよ。大学なんかはね。きちっと議論してやりますから。まあ、最低でも1年。できれば2、3年必要なんですね。しかし、この3ヶ月で出せっていうことになると、もともとこういう国際卓越大学をやりますよという情報があらかじめ大学に入ってなきゃダメなんです。おそらく、邪推しますとね、これ邪推ですよ。だって根拠、僕はそんなこと警察官じゃないから調べられないんですけど、東北大学が天下りを重視して文部官僚を入れてたというところから見ると、あ、なるほどなと。なるほど。こういうことを網張っとくためには文部官僚を天下りで大学に入れとかないと、情報が来ませんからね。そして文部省の方には、ちょっと募集始めから、決定までの時間を短くしてくれよと。多分、1年もなければ東大とか京大はダメだから、東北大学に落ちるかもしれないっていうような話もあったかもしれません。 まあこういうことで、まあ本当に金本位でやるとね、それからもう一つの問題はこういうことやるとですね、日本の大学の先生ってそれほどレベルに違いがあるわけじゃないんです。地方の国立大学とか私立大学の先生でも非常に優秀な先生っていっぱいいるんですよ。ところがこういう大学単位でやるとですね、どういうことになるかっていうと、いわば研究者が特定されちゃうんです。今でもそうですね。アメリカに比べて日本はですね、東大とか京大、まあ京大はあまり多くないんですけど、東大に研究費の割り振りがすごく多いんですよ。すごく多いんです。で、こういうことになりますとね、東大の先生ってあんまり勉強してないんですよ。研究もしてないんですね。官庁の委員とかそういうのやるの大変だし、どっか外国に行ってですね、まあ日本の代表の学者で外国で喋るには東大委員ですよ。東大の先生ってのは助裁ないですからね。英語もペラペラできますし、それはいいんですが、研究は大してできないんですよ。国の委員会出たりね、ワイン飲んだりね、外国行ったりしてますから。だから、ノーベル賞なんかも、東大は少ないんですよね。まあ、ちょっと京都大学とか、名古屋大学ぐらいになった方が、ノーベル賞なんか多くなるんですね。まあ、そういうことで、まあ、いろいろ弊害がありますが、まずは、今日はですね、国際卓越大学という制度ができたということと、引用論文の数によって論文がいいかどうかという判定をするという間違った判定が行われるとか、良い大学は儲かってる大学だっていうこととか、こういった制度は哲学とか理学とかいう基礎学問が落ちてくるので、まあ日本人の品格も落ちますしね、まあ、全てに良くないだろう。それから天下りを大学が取るという理由がよくわかる。普通の人は事前にわからない情報を入れて、出し抜くということができるということが露骨に出てましたので、ちょっとひばりクラブの方にご紹介をしました。まあ大学の中の本当にこう汚いところとかね、そういうところなんで、真面目にやって綺麗な人はいっぱいいますけど、大学もですね、上部の方に行くとこういうふうになるということをちょっとご紹介いたしました。